皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。雅子先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ゲストの方をお迎えしております。めぐみさん、こんにちは。
こんにちはよろしくお願いします。
すごい低い声でびっくりしましたけども、先ほどまで高い声でお話ししてたんですけども、
はい、今日はちょっと低めで、
はい、はい、今日は来てくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、めぐみさんともお会いするの今日久しぶりで、ちょっとね、ハトムギのお仕事でね、一緒にさせていただいてて、
はい、
ちょっと半年以上ぶりにお会いしたのかな。
そうですね、珍しいぐらい間が空きました、
ね、今年本当に会ってなかったですもん ね。
そうですよね。
でも相変わらずお綺麗で、
ありがとうございます。雅子さんも相変わらずお綺麗
で、全然見えてないですけど、ラジオで大丈夫でしょうか
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
本当にね、お久しぶりでお話しさせていただいたんですけど、なんか気の合う友達とか、
はい、
なんか長く会ってなくても、
はい、
なんか普通に話せますよね。
そうです ね、うん、同じ好きつながりもありますしね。
何の好き？
雑穀ハトムギ、ね、うん、すごい重要なフレーズだと思いますけど、はい、
うん、今日はね、めぐみさんからね、いろんな雑穀のお話また聞きたいなと思うんですけども、
はい、
その後にね、冬のね、養生、私薬膳のお話させていただいてるじゃないですか、
はい、
今日は冬の養生のお話をね、その後一緒に勉強していただきたいなと思うんですけど、
はい、
めぐみさん、秋にね来ていただいて、
はい、
秋の白い食材の養生のお話をね、
はい、
去年、
はい、
させていただいたのを覚えているんですけども、
はい、
今年は冬の養生ですよ。
そうですね、う
ん、最後、あ、そうやね、今日ラジオ最後の日ですね。
そうですね、
あ、ありがとうございます。
記念すべき日に、
記念すべき日、
はい、ありがとうございます。
もう最後ですね、今年、
今年最後、ね、
今年最後、ね、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ雑穀や薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、めぐみさん、改めまして、
はい、
自己紹介の方お願いいたします。
はい、わかりました。普段、雑穀を専門としてお仕事をさせていただいてます、雑穀クリエイターの梶川めぐみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回出てきていただいた時にね、
はい、
雑穀クリエイターっていう、
はい、
まあ、資格を持ってる人が日本には8人しかいない、
はい、
でそれもめぐみさんは関西出身では1人。
そうです、
すごいですよね。
未だに一人です。はい、ありがとうございます。
未だに一人
未だに一人です
難しいってことですよね、それぐらいこうなるのがね、うん、
まあ、そのクリエイターの資格自体がまだ1回しか開催されてないということもあるんですけれども、うん、そうですね、2年ぐらい東京に通って、
はい、学校か何か、
学校っていうか、定期的にいろんな座学とかお料理とか、うん、そういったものを学んで、最終的に、試験があって、うん、
はい、合格した、
合格していただいたっていう資格になります、う
ん、すごいです
ね。その前にはエキスパートとアドバイザーっていう段階的な、
うん、でも一番上のこう免許というか、
そうですね、日本雑穀協会が、出してる、うん、その資格制度の最上位資格になります、うん、
すごい。で、関西では1人
です。
大阪ですよね。
大阪です
ね、
はい、
素晴らしい。で、その雑穀ね、たくさんある雑穀の中でも、
うん、
そのハトムギが、
うん、
結構そのめぐみさんの専用分野というか、うん、ね、いうことで、
そうなんです、
ハトムギのね、会社の方にも来ていただいたりとかして ね、
そうですね、うん、雑穀をこう食べるきっかけになったというか、生まれて初めて食べた雑穀が、うん、その太陽食品さんのハトムギやったっていうことで、うん、まあ、それがご縁で雑穀を勉強することになったので、もうね、ハトムギは特別な雑穀というよりも日常に溶け込んでる雑穀なんですよね、
うん、めぐみさんにとっても、ね、
そうです、そうです、
うん、うん、それがね、まあ、私のところのね、
そう、
ハトムギを買ってくださってたんですね、お母様がね。
そうです、そうです、
ハトムギを料理してね。
そうです、
その時はね、今、うん、今でこそ日本産のね、ハトムギ、うん、たくさんありますけども、
うん、
タイ産だったんですよね。
そうですね、
今日久しぶりにタイ産食べましたよね、
うん、でもなんかね、やっぱり懐かしい感じするし、うん、なんかちょっと DNA がちょっと騒ぐ美味しさっていうのは、うん、 ありますよね。なんか
そうなんですよ、
いっぱい食べると、うん、なんか優劣つけたくなるけれども、うんうん、それぞれの個性があって、うん、使い方によっては全部美味しいなっていうのがやっぱり最終的には思いました。
そうですよね、大井さん、あの大きさにはびっくりしましたけどもね。
びっくりする、ワイルドやしね。
あのね、純子さんね、国産のハトムギとね、大井さんのハトムギっていうのがあって、はい、まあ世界各国こういろいろあるんですけど、うん、もちろんハトムギは漢方薬なので、まあ漢方のあるね、あの中国とか台湾はハトムギ多いんですけど、はい、それぞれ大きさが違うんですよ、やっぱり。タイさんは暑い国で陰性がありますので、はい、大きく育つっていうので、
大きく
久しぶりにあの大きさ見て、
巨大ですよね。
直径で言うとどれぐらいなんですか？直径、
直径5ミリぐらい、
もうちょっとあんちゃいます。1センチ近いと思いますよ。
1センチ、3、4倍します。大阪、あの
すごい、
大阪じゃない
日本のね、
そうなんですか。
倍以上は絶対感じますよね、こうあの肉眼的には。
すごい、
噛み応えとか、
うわ、もう見た目のなんか弾け具合とか、
そうそうそう、
ね、なんかあの茹で上がりが全然風情が違うんですよね。
あ、久しぶりに見ましたね。
パンチがありそうです、ね、
パンチあります。
そういうハトムギをね、こう食べて育ってきたわけですよ。
そうです、そうです、
めぐみさんもね。だからうちら綺麗。
まあそういうことです
パチパチパチ、そうですよね、うん、うん、本当に。でもそのご縁でお母様がね、ハトムギ食べてくださったりとかして、
うん、
で、あのめぐみさんもね、ハトムギに携わって、で大きくなられて雑穀をね勉強して。
そうですね、
やっぱり雑穀、いろいろ皆さんね、あの、うん、クリエイターの方いらっしゃると思うんですけども、うん、やっぱハトムギって言ったら梶川めぐみさんの名前がやっぱり出ますよね。
まあどうやろう、まああのね、いろんな方もハトムギの料理とかはされてますけれども、うんうん、なんか私の中ではやっぱりもう子供の頃から慣れ親しんでなくてはならない雑穀の一つなので、うん、まあ他のクリエイターの方もね、あのいろんなお料理使ってますけれども、うん、まあ思いはものすごく私の中には強くあるっていうのは事実です。
うん、そうですね、うん、本当になんかそのご縁でめぐみさんとこうやってね、お友達に、ね、なっていただいたりとか、あとこのね、こう大人になってからこれだけ仲良くなるお友達って少ないじゃないですか。だから泊まりに、ね、行ったりとか、ね、うんうんうん、こう家に来て、ね、泊まってとかなんかいう仲って、ね、なかなかないですけど、ま
あ、そうです ね、
ね、
もう雑穀がつなぐ縁。
ありがとうございます。
いや、もう本当にそうだと思ってます。うん、なんかまさかその雑穀を販売してくださってたところの会社の方とご縁をいただけるってもう私も思ってなかったから、なんかもうすごいなって思います。これは
すごい、ありがたい、本当に嬉しいです。お互いね、気があって、
ね、そうですね。でやっぱり教えていただくこともまだまだいっぱいありますし、雑穀についてね、うん、でその補助を見させていただいたら、うん、そこで発見できるハトムギの魅力がいっぱいあるんで、
これからハトムギ畑にね、うん、行った時のあのめぐみさんのはさぎを
ね、一人でもね、
すごい、いやー嬉しいんやろなっていう。
いや、もうすごい嬉しいですね。やっぱりあの現場を見れるっていうのはものすごく、
そうですよね、うんうん、どのようにしてハトミが鳴ってるとか、
そうそうそう、
雑穀が鳴ってるって、うん、皆さんちょっとわからないですもんね、うん、この穀物しか見てないとね。
そうで、そこを知ることでやっぱりその雑穀が持つ個性とかパワーを肌で感じれるから、うんうん、あの自分がセミナーする時とかにも、うん、やっぱりその部分を背負いながらお話できるっていうので、ね、伝わり方違うんちゃうかなって自分の中では思ってます。
めぐみさんの、ごめんなさい、噛んでるめぐみさんのいや本当にお話もすごい、ストーリーも入ってきやすいですし、うん、想像もねしやすくて、うん、あとお料理めぐみさん上手ですよね、本当に。
いや、上手かどうかはちょっとわからないんですけど、うん、でも雑穀をあのやっぱりその個性を生かして、やっぱり美味しく食べていただきたいっていうのはあるから、まあ、さっきあの雅子さんとも話してましたけど、うん、初めて食べる雑穀が美味しくなかったらもうそれで終わってしまうっていうのがやっぱあるから、そうそう、
その話してましたね。
ね、でやっぱり雑穀、私の料理教室とか来てくださる方、初めて食べられるっていう方も多いので、うん、ここでやっぱりその雑穀の一つずつの個性を立たせたお料理をしないと、うん、なんか全部一緒であんまり味気ないなっていうものになったら、私のせいで、うん、今まで脈々と受け継がれた雑穀の魅力が、ね、うん、死んでしまうみたいなことになるから、やっぱりそこはやっぱり雑穀の魅力は最大限に引き出してお料理したいっていう気持ちはあります。う
ん、なんかあのめぐみさんのお料理ね、素敵やし、見た目もこうね、映える。
ありがとうございます
そうですよね、先ほどね、うん、雑穀の話ね、ちょっとしてたんですけど、
うん、
丸麦と、
うん、
押し麦のサネ、
はい、
これ皆さん知らない方多いと思うんですけども、うん、実は
同じなんですよ。だからあの、ね、丸麦も押し麦も、うん、今よく流行りで言ってるもち麦も、うんうん、全部大麦の種類、うんうん、加工とか品種の違いっていう感じですね、
うん、そうなんですよね、うんうん、でよくね、うん、ハト麦とね押し麦間違いあると言ってるんですよ。そ
う
そ
う
そ
う、うん、なんか遠目に見たら真ん中に遠目に見たら真ん中に筋入ってるし、うんうん、
大きいし、ね、
白いし大きいから、うんうん、でも押し麦ってぺったんこやし、
うんうん、
丸麦違うわ、ハト麦はもうまん丸やから、
だからハト麦を押してはると思ってる人も、ね、
全然そうそうそう、ね、同じ大麦の仲間やってハト麦のことを思ってる人が多くて、うん、これは私もものすごく声を大にして違うもんやっていうのを言いたくて、
声を大にして、
いやだってね、うん、大麦っていうのはやっぱりグルテンの麦がね、あのなんていうか不対称の人とかはちょっと気をつけた方がいいよっていうような、うん、あのものではあるので、うん、ハト麦はもう全くその心配はないのでね、この差っていうのはものすごい大きいから、大麦とハト麦を一緒にするっていうのはやっぱりちょっと大きな違いがあって危険やなと思ってます。
そういう話もこうされるんですか。
もうここの部分ものすごい言います。
やっぱりね、うん、してください、これからも、
はい、ありがとうございます、ね、
あのこの1年は雑穀クリエイターとしてどのような活動とかしてたんですか、
う
ん、
はい、そうですね、今年は、まあ、あの去年よりちょっとコロナも落ち着いてきた、うん、あの時期っていうのもあったので、まあ、ちょっとずつあのセミナーとかイベントとかにもあの出させていただいたりして、で主にはあの、商品開発とか、うん、あとはあのお店のプロデュース活動みたいなことを多くしてたかなというふうに思います。
で来年はどういったことをまた新しくしていこうとかあるんですか、うん、活動が。
そうですね、この2年間、うん、その現場っていうのをものすごく私は重要視してるんですけれども、うん、コロナでやっぱりね、岩手とかね、九州とかその感染の少ないところになかなか行けなかったので、やっぱり現場に行って肌でしか感じられへん雑穀の魅力とか、その場所でしか知り得ないことっていうのをやっぱりもうちょっと吸収して、あの雑穀のその魅力を一つでも引き出しを多くして皆さんにお伝えしていきたいなと思ってるんで、その活動をしたいと思ってます。
でほんでまた来年ね、ハト麦5月に発種始まりますので、
う
ん、あのお米とね、あの同じような時期に
そうですね、
ハト麦も種をねこう植え始めますので、うん、その時また一緒にね。
そうですね、もう行くつもり
あそうでしたか、
学んでいますんでもう勝手にスケジュールとか抑えようかなと思
あのさ行かせて、ゴールデンウィーク明けぐらいからです。
そうですよね、種のね、うん、ちょっと乾燥とかもされたり、またその見学もしたいなと思ってるので、う
ん、ぜひぜひ
ぜひあのまた行かせてください、
う
ん、
また来てください、
はい
はい、そういうことでですね、はい、ここからはちょっと薬膳の話を交えてお勉強一緒にめぐみさん、
はい、
していってもらいたいんですけども、
はい、ありがとうございます。
またそこでね、雑穀のねお話も出てきますので、後ほどお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、12月の養生ですね。薬膳的に言うとね、冬の養生っていうのはこう休息をしていってもらいたいっていう時期になるんです、うん、秋にこの雑穀とかね、ハト麦もそうなんですけども、秋に収穫をしてそれを終えて春の種まきに備えるっていう、うん、この時期ね、冬の間はね、
うん、
こう動物たちもこう落ち着いて、
そうですね、
冬眠したりとかするので、うん、めぐみさんでも活発的にすごい動いた春から、うん、じっとしといてください、冬。
あ、わかりましたそうですよね、ちょっと動きすぎるところがあるので、
冬はね、うん、あのまあ蓄える時期って言ってね、うん、あのゆっくりと過ごすっていうのが養生になりますよっていう時期になるんですね。
はい、
で秋にね、去年来ていただいた時に秋の食材 でね、色でこう分けるっていうのが薬膳 の、 あの、うん、まあ、ユニークなところがあって、ね、
分かりやすい。
秋は白い食材だったんですよ。
そうでした。
そう、それで、うん、めぐみさんは白い食材のねお勉強を一緒にしていただいたんですけども、
はい、
冬は、
冬は分かるんです、うん、私
は、はい、
黒です。
黒です冬はね、この時期からはね、皆さん一生懸命黒色の食材を探して、うんうん、あの黒い食材を食べていってください、
はい、
っていうのがですね、あの冬になるとね、腎臓っていう臓器がちょっと疲れやすくなってくるっていうのと、冷えを嫌うんですね、一年で一番ね。ですのでこの腎臓が喜ぶ食事をとってあげるといいっていうことで、うん、腎臓はなんとブラックが好きなんです。
そうですね、
うんうん、ですので黒い食材を今からクイズです、うんうん、
はい、
していくんですけども、 黒い食材言っていってください。もうめぐみさんどうぞ。
いっぱいあるんですけど、うん、黒は、
うん、何個か、
黒米、うん、黒豆、うん、黒ごま、うん、ひじき、
お
海苔、
すごい、
昆布、うん、などあ、そうそう、はい、
じんこさん
もうほぼね
言われてしまいました。
言われてしまいましたけども
そうそう、あの黒い食材ってね、本当に黒ごまと黒豆が一番よく食べられるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、その中にもね、先ほどめぐみさんが言ったひじきとか、うん、わかめとか、はい、昆布とか海苔とかっていう、うん、そういう海藻類っていうのも黒の食材に入って、はい、ちょっと腎臓が喜びますので、そういった海藻類を上手に使って、あのお出汁を取ったりとかでもいいですし、うん、もう何でも海苔巻いて食べる、
うん、そうですよね、
うんうん、おすすめしたいんです。であとは中医学的にはね、黒きくらげよく使います。
あ、うん、そうだ、うんうん、買ってあります。
あ、買ってあります飾ってます
ね、早く使いたいけど、
うん、あれお水につけておいて、うん、で、まあ、戻したらね、お水で戻ったら、あのタッパーに入れてね、冷蔵庫入れとかはったら、うん、まあ、1週間10日持ちますので、うん、まあ、ちぎってね、まあ、炒め物にしてもいいですし、うん、スープに入れてもいいですし、
あ、
うん、あとやっぱりね、めぐみさん、その黒米ですよ。
そう、黒米なんですよ。
え
黒米をぜひ
待ってましたっていう顔しましたね。
そうそうそう、黒米のことしか今考えてなかったからね。黒米と黒豆と、うんうん、やっぱり雑穀の一つやからね、黒ごまも。
そうなんですよ、うん、ごまも雑穀なんですよ、 ね、うん、そうそう。でね、あのめぐみさん、ちょっと聞きたかったのが、
はい、
黒米とね、はい、赤米とね、緑米ってございますでしょ、
はい、
あれは何が違うんですかね。こう色が違うのは分かるんですけども、うん、パワー的に栄養価的に違うんですかね。
違いますね。やっぱりあの色素が違うから、うん、その古代米って言われる、こう一緒に、うん、
古代米って言いますね、
うん、あの黒米とか赤米とか、うん、あと緑米とかも入ってくるんですけれども、うん、それぞれぬかの部分に入ってる色素が違って、うん、黒米はアントシアニンで、で、赤米がタンニンで、で、緑米が、クロロフィル。
あ、そうか、
で、そのそうなんですよ、そのポリフェノールの抗酸化作用というのはそれぞれ違ってくるので、うん、それの違いもありますし、うん、あと黒米って、あの雅子さんは薬膳料理もされるから、うん、炊いた時の色目っていうのをよくイメージしやすいと思うんですけど、黒米は白米と炊いたらもう紫色に染まりますよね。
そ
う
そ
う、
今日ね、お昼、
そうそうそう、黒米ご飯呼ばれて、
うん、
で赤米の方はタンニンはあんまり、あの、みなんていうかな、水に溶けにくいから、うん、ご飯と炊いた時にそんな流れないから、ね、うん、ブツブツってこう残っちゃうんですよ。で緑米もそんな感じなので、うん、あので、炊き上がりの色とかも、で炊き上がった食感とかももう全然違うから、黒米でおはぎとか炊いたらなんかすごいパワフルな真っ黒のおはぎになるんですけれども、うん、赤米を同じ量入れると、うん、ちょっと口になんていうかな、カラカンっていうか、あのそのぬかの部分の食感が残るので、うん、そういったこう食感とか食味の違いはものすごくあります、やっぱり
ね。え、あの黒米でね、先ほどね、パワーがあるって言ってたじゃないですか、
うんうん、
やっぱりね、ブラックってね、すごいパワーを持ってるんですよね、
うん、
そう
です
ね、うんうん、そうでね、中医学ではこのブラックの食材をね、うん、アンチエイジングの食材って言うんです、
うんう
ん、もし若返りたかったら黒い食材を食えって言うんですよ、
うんうん、でしょ。だから黒米とか黒豆とか、うん、特にあの冬って、うん、おせち料理でも黒豆入ってくるしね。
そうなんですよ、ね、おせち料理はね、うん、もうすごい黒い食材の、
うんうん、
まあ、集まりというか、
そうですよね、ちょっとダークな色の集まり。昆布もありますしね、
昆布、喜ぶもありますし、うん、あとね、エビ必ず入れるじゃないですか、うん、あれはね、こう彩りで入れるんじゃなくってね、うん、まあそれもあるんでしょうけども、うん、ブラックタイガーっていうぐらいね、ブラックなんですよ、エビは、
うんうんうん、
でね、まあ腰が曲がっても長生きね、うん、しますよねみたいな感じでね、入れるんですけども、
うん、
エビっていうのもね、なんと腰にいいんですよね、腎がこうあるようなね、場所の腰に、ね、
そうなんや。だからやっぱり昔の人ってそういうことを体験とか経験値で知って入れてはったんやなと思うと、
ね、だからちょっとおせち料理食べるときに黒豆とかね、
うん、
食べるときにこれ食べたら若返るでとか、
うん、そうそう、
あのごぼうのたたきとか、
うん、
あそこに黒ごまが混ざってたら、うん、これも食べたらアンチエイジングにつながるでとかね、
う
ん、
そうそう、
今年はそういうふうな思いながらね、
思いながら入れるっていうのってやっぱり全然違うみたいで、
あと安心感も出てくる。
そうそうそうそう、
これ食べてるから大丈夫っていう、ね、
そうですよね、
安心感も出てきますよね。
そうですよね、
そうなんです。 ですよ、うん、でね腎臓が強くなるとねどんどん毒素を血液から、うんまあ、おしっこにね、うん、出してくれる作用があるので、うん、高血圧とかにもいいですしね、うん、そういう生活習慣病に雑穀とか、うん、あと黒い食材っていうのはいいって言われてますのでね、うん、皆さん黒い食材と雑穀を今日から一生懸命食べて若返り、
そうですよね、
うんうん、こう老いない生活をしていく、
そうですよね、年は、まあ、取っていくけども、うん、その中でやっぱり輝いた人生を歩みたいっていう感じですよね。
素晴らしい、輝いてるよ、うん、めぐみさん、
ありがとうございます。
ちょっと私何言われた久しぶりに会って嬉しいのよ。
いや本当ですよね、うん
う
ん、
そうそう、ですので腎を養っていくっていうのが大切ですのでね、冬、はい、の養生としては、
はい、
で本当にねすっぽんとか、うん、うなぎとかなんかこう腎性がつくような食べ物、うん、性がつくよっていうじゃないですか、うん、そういうのもね冬にね少しお高いですけども食べるっていうのもいいかなと思います、うん、あとおすすめがね山芋、
うん、
大和芋とかあるじゃないですか、うん、ネバネバ食品、
はい、
あれは昔からねやっぱりね滋養競争にいいんですよ。
そうですよね、
腎臓にもいいし、うん、体力つけてくれる気力とね、
うん
うん、ですのでとろろをちょっとね吸って、うん、まあ、お出汁とね、うん、かけていただいて、
そうですね、
ハトムギ黒米ご飯の上に、
そうですよね、いや本当にハトムギ味噌とかで味付けしてもいいわけですからね。
まあ素敵
ね。
ハトムギ味噌作ってます？
あ、ありますうちには。
本当に作るんだ、はい、いつも、うんうん、さっきね私が作ったハトムギ味噌ね食べていただいたんですけど、
はい、生でいただいて、うん、で私ほら麹にしたやつ、雑穀を麹にしたやつでお味噌つけたのと、うん、その茹でたやつと、うん、両方で。でもね、なんかね作ってもったいなくって食べ惜しみするんですよね。
あの意味もったいなくって、
そうそう、なんかちょっといなくなったらもったいないみたいなね。でも今年の冬はちゃんとしっかり食べて力をつけようと思います。
そうですよ、
腎を強くですよね。
うん、腎を強く、はい、あとね魚介類好きですか、めぐみさん。
私は大好きですよ。
牡蠣とか、
そうですね、うん、美味しいですよね。
牡蠣ねすごいいいんですよ、
う
ん、滋養競争にもいいですしね、うんうん、あとね冷え性の方はニラおすすめします、うん、ニラ、あ、私前言ったよね、ニラ子さんにね、うん、ニラってね、うん、中医学では体を温めるに属するんですけども、うん、ニラ食を朝昼晩3日間ニラばっかり食べてた人が冷え性治った方知ってるので、それも私何人も知ってるので、
うん、
ぜひ冷え性の方いらっしゃったら何にでもニラを入れて、炒め物でもお味噌汁でも入れて食べるっていうのをぜひやってみてください。
なかなか毎日ってしないですもんね、うん、
でもニラってね、うん、ネギよりも早く火通るし、
うんうんうん、本当薄っぺらいからね。
そうなんですよ、薄っぺらいからか、
いや薄っぺらいからね、火の通り早い。
そうなんですよ、
鍋でもいけるし、うん、炒めてもいけるし、何でも使えそうですもんね。
だからちょっと冷え性弱っていう方、生姜とかも有名ですけども、
う
ん、ぜひニラもちょっと使っていただいたらいいかなと思います、
ね、冬の彩りにいいかも。
そうですね、もうねそんなん言うてる間にめぐみさんも30分近く経ちそうですよ、
はい、そうなんですか、終わったんですね。わかりました。
それではね、まためぐみさん来年もよろしくお願いしますね。
こちらこそよろしくお願いいたします、
うん、またラジオの方も来てください、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
さて雅子先生、ここでメッセージが入ってまいりましたよ。はい、はい、レモンさんです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。レモンさん、
皆さんお疲れ様でした。もうすぐお正月ですが、お年玉はまだもらう方ですか、はい、子供たちにプレゼントする方ですか。私はお年玉は一人3000円に決めておりますが、皆さんはいかがでしょうかといただきました。
あげたくもないしもらいたくももうないもうもらうことはないですよね。
もらうことはないですね。
もうあげる方ですよね。
うん、そうです
か。うん、そんなん純子さんもでしょ。
そうですそうです。もう出ていくば
っかりで。純子さんからもらいたいな。
ねえ、本当
よく頑張りましたって言って。ね。そしてですね、こんなお料理、滋賀県名物の船寿司、うん、ドリアンは好きですか？船寿司とかドリアン好きですかって、ちょっと癖のあるお料理。
うん、私船寿司はね、もう食べず嫌いやったんですけど、はい、一回日本のその伝統食っていうのを学んだ時に食べさせてもらって、もうすごく美味しくって、うん、つけた胃の部分だけを売ってたんですよ、うんうん、それでまたそれだけを食べて、お酒は飲めないんですけど、はい、好きです船寿司は、うん、ドリアンはちょっと 寿司ドリアンはちょっとまだ食べたことないです。
なかなかね、
はい、
うん、そうですね。でも私発酵食品好きなので、はい、やっぱりお酒もありますし、うん、船寿司はよく家にあった記憶があるし、ね、食べてましたね、うん、
美味しいですよ ね、
うんうん、ね、発酵食品つながりですね。
そうですね。
そっか。そして世界中をね、うん、いろいろ巡られた雅子先生、ドリアンはまだなかったですか？
ドリアンはね、あの私いける口なんですよ。
あ、そうなんや。
やっぱり、
う
ん、
あの匂いは強烈なんですけども、うん、食べると美味しいんですよね。
そうなんですか、はい、よく聞くんですけどね、うん、
食べてみてください。何でも食べなあかん。
まあそうですね、う
ん、経験してください。
そっか、まずはね、食べること、食わず嫌いってなさそうですね。
そうですね、うん、ないですね、きっとね。めぐみさんもないんじゃないですか？
まあないですね。とりあえずは食べてみたい。虫も食べますから、今昆虫食もね
流行ってますね。
流行ってますよね。
めぐみさん虫食べるの？
食べるよ。
え、何食べるの？
わざわざ食べるわけじゃなくて、まあ、あの九州のね、地方
ちょっと待って、もう一回30分しちゃう。その話聞きたい。
最後に衝撃的でしたが。
はい、本当ですか、うん、ね、それでね、あのハトムギの森の話ですよ、
はい、
うん、めぐみさん、またあのハトムギの方ね、はい、来てくださいね、
はい、
場所は奈良市古市にございます。奈良市出屋敷町141-1、電話番号0742-628318、0742-628318となっております。ハトムギをね、あのオーガニックのハトムギとか、あとハトムギのね、美味しいパンね、うん、販売しておりますので、グラノーラもね今人気ですのでね、ハトムギのサブレとか、今日ハトムギのクッキーね、うん、いろいろ見ていただいたでしょ
う。そうです ね、すごい楽しみな、
美味しい、うん、美味しいね、クッキーもね、ハトムギで作ってますので、はい、またいらしてください。そしてですね、次回の養生なんですけども、次回もう純子さん、来年の1月ですね。
そうですね、
1月26日水曜日、はい、3時半から4時までのお時間となります。次回はね、陰陽のお話をしようと思って。
陰陽、
うん、陰陽、
うん、陰陽ね。なんか陰陽、私すごい好きで、陰陽説とかね、うん、はい、お話をちょっとじっくりとしていきたいなと思います、うん、これはね、あの中医学のもう考え方の基礎ですね、うん、陰陽五行説っていうのはね、はい、そういったお話もしていこうかなと思います。
はい、
はい、ですね、めぐみさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
まして、あっという間のお時間で。
そうですね、本当にあっという間で、まだまだ雑穀のことを喋りたかったんで、
でも私虫の話も聞きたかったなと思うんですけど。後ほどじっくりと聞かせていただきますね。来年の活躍もね、期待しておりますし、
はい、ありがとうございます、
うん、ハトムギとかね、あとはやっぱり雑穀の魅力っていうのをね、しっかりと伝えていって、ね、健康にいいですし、焼け立ちますし、咀嚼の数が増えるってね、めぐみさんは言ってたので。
そうですね、もう咀嚼で得られるもう利点っていうのはもう山ほどあるから、うんうん、もうよく噛めるっていうことはすごいありがたいことですよ ね、う
ん、ね、家でこう雑穀っていうのはこう混ぜていただいたいんですよね、
ご飯に。そうですね、もう主食のに混ぜる、うん、それが一番手軽に食べていただく方法です。
元気に、あの年末年始をね、
そうですね、
迎えていきましょう。
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間でした。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さん、そして本日はゲスト、雑穀クリエイターの梶川めぐみさんをお迎えいたしまして、お送りいたしました。では今年1年皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。良い年を迎えくださいませ。
そして来年もよろしくお願いします。
はい、来年もよろしくお願いいたします。
ハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間でした。